と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。あっという間に9月に入ってしまいましたけれども、8月の、ね、後半涼しかっただけに、ここのところのちょっと暑さのぶり返しというのは体に応えているかもしれないですね。さて今日の私のお相手ですが、
はい、建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
ご無沙汰しておりました。
暑いですね。
暑いですね。やっぱりあの京都は9月に入ってもまだまだ暑い。
そうですね。
ね、今日 の実は後に登場していただくゲストの方が本人もそういうふうに書いてくださってたんですけれども、そういうなんかこのちょっと9月に入ってもまだ暑いなっていうのをじわじわ感じながら、秋の風がシュッとなんか吹いたりするとあーみたいなね、気持ちよさ感じられるんでしょうね。はい、伏木さんところでですね、はい、あの後でまた聞きたいと思うんですが、はい、あの京都の街を歩くとき、はい、なんかこうじっくり歩かれるようなことってありますか？
ね、うん、やっぱりお客さんを京都を案内するときにちょっと偉そうにうんちくをされないといけないんで、うん、その時はゆっくり歩きますけどね。普段は自転車よく乗るんですけど、移動してますね、自転車
乗るんですね。私たちの暮らし自体が歩くっていうこと自体、はい、なんか目的地に一目散にこうわーって行くことの方が多くって、はい、あの何の気なしにこう歩くということがね、なかなかないのかもしれませんが、はい、9月のテーマは観光、まあ、観光って言っても幅が広くっていろんな見方があると思うんですが、今日、まあ、最初観光のテーマの最初はですね、京都こんな風に見てみたらっていうちょっと皆さんに気づきを、ひょっとすると感じていただけるかもしれないなと思います。この後お付き合いください。
京都人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。今日お越しいただきましたのは、まあ、テーマが、ね、観光というふうに申し上げましたけれども、漫画家で京都精華大学ストーリー漫画コース専任講師の小川聡さんにお越しいただきました。小川さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうして漫画家の方と観光がテーマの、ところにゲストに来ていただいたかというふうに言います。小川さんは京都虫の目歩き道草スケッチという本を出版されてるんですよね。はい、はい、でこの本がまたね素晴らしいんですよ。私はもうあのいつもよく季節ごとに見たりとか時間があるときに本棚にね置いてあるとすっと手に取ってこう見てしまうという本なんですが、どういう本かと言いますと、あの京都のことが本当に細かくいろいろな視点というか、まあ、本当にタイトル通り虫の目のようにして歩かれて、はい、感じられたこととか見つけられたことが記してあるというふうに言っていいんですかね。
まあ、そういうつもりで書きました。はい、僕はその京都全体のこととかその歴史とかそんなあんまり詳しくないんですけども、やっぱり自分が歩いて見れる範囲のものをあのなるべく拾い上げるようにして、
どんな本かちょっとねご紹介していかないといけないと思うんですが、これはもともと京都新聞にそういうなんかコーナーをお持ちだったんですかね。はい、はい、何回か、まあ、40回連載とお伺いしたんですけれども、あの京都の、まあ、街というか街の中にこうバーッと行ってもそこで見たこととか感じたことを文章にして、はい、漫画にしてっていう感じだったんですかね。
はい、そうですね。
例えばあの今まで、小川さんが見てこられた中で、書いてらっしゃる記事をちょっと紹介したいと思うんですが、伏木さんが見てすごい気に入ったところが、お祭りの話ということだったんですね。そうですね。はい、ちょっとどういう話やったか紹介してもらっていいですかね。はい、はいはい、
あの修学院離宮の近くに、あの鷺の森というのがあったんで、そのお話を書いてあったし、ね、
はいはい、鷺の森神社、はい、ただ単に観光のガイドブックだったら、はい、鷺の森神社っていうのはどういうところで でどんなお祭りですよぐらいしか書いてないんですが、小川さんの場合は違うんですよね。違うんですね。小川さんの場合の視点というと、そういうところで何を書かれたかというと、
ちょうどその鷺の森神社のお祭りの当日をその歩いてはって、それに出割られて、そこに挿絵にあった子どもたちが階段状の椅子に座って記念撮影してるとこを絵にされたのが非常に可愛らしくて、同じ印象に残って
ん、なんかそういうところで、あの子どもたちをご覧になって、なんか感じられたところがあったということなんでしょうね。
はい、あ、そうですね、はい、あのやっぱりそのお祭りっていうのは基本的にはやっぱり地域のものだと思うんですけども、だからそこに暮らしている子どもたちがそのコミュニティのなんか、お祭りに参加するっていうのはすごいいいことだなというか、僕自身もあんまりあの子供頃転校を繰り返してたんで、あんまりそういう経験がないんですけども、なんかちょっと羨ましいなみたいな感じで、いいもんだなと思っていました。
地域の人たちと、大人と子どもが触れ合うそのきっかけになってますよね。
そうですね。
そうすると、今みたいなこうギクシャクした、ね、あの社会のこういうのが ではない、なんかコミュニティで、ちゃんと大人も子どもを見守って、子どもも大人を信頼できてっていうような、なんかそういう関係が作られていくようなものがお祭りだったのかもしれないですよね。
そうですね、はい、
あ、そういう視点でこうものを見られるっていうのが、あ、いいなって私は思ったところなんですけれども。
ありがとうございます。
いえいえ、あとあの他に、鞍馬の火祭り、これもお祭りなんですけれども、はい、ここのエピソードがいらっしゃった時のね、お話が2回ほど登場するということなんですね、はい、これもやっぱり印象に残られたことがあるんですか。
すごい最初に行った時本当にびっくりして、あのそんなに間近でやるもんだと思ってなかったんですから、なんか巨大な松明を持った人がね、本当に人いっぱいいるところを歩いてるっていうのは、それだけでも結構面白かったし、そのやっぱりすごい幻想的な感じがしましたね。やっぱ火って見飽きないっていうか、面白いものだと思うんですけれども、本当に それがこう通りにずらっとあって、それを持ってまた、練り歩いてるっていう、それがすごい印象的でした。
あ
と子供がちっちゃい松明をやっぱり抱えてって持ってるんですよね。それがすごい可愛いなと思います。
確かにね、あの地域鞍馬の火祭りって今その観光行事としてみんなが見に行くぐらい有名なんだけれど、でも元々はあの地域の祭りなんですね、これもね、
はい、
それがまたすごいですよね、
はい、
だから一種独特、その地域でずっとつなげてはる文化があるということなんでしょうね。あとあの小川さんの本、私が見させていただいててすごく思ったのは、あの何気ない普段の京都の姿の中から改めて漫画にしてもらったりとか文字にしてもらったら、ああこれって京都にとって大事なことやなと思うことが、私自身改めて思えることがいっぱいあったんですよ。だから今のお祭りだったらそのコミュニケーションの話だし、あるいはその町の中にいて、さっき音をね、感じられる、歩きながら感じるっていうことを書かれてたところがあったんですけど、町の中に普通に歩いていて、夜になってちょっと物音が静かになったら、はい、虫の声が聞こえてくるとか、そういうふうなことって普段思わないじゃないですか。
そうですかね。
夜遅くなったら、遅なったし歩かれろみたいなね。だからそういうまだ場所に京都があるんだって、そういう状況にあるんだっていうことを感じられることがすごいなと思ったんですよね。あと鴨川で餌あげてはるおばあさんの話で、なんかそのゆりかもめの話書いてくれてはりましたね。ゆりかもめがいつ頃京都にやってきたのか。
そうですね、結構新しい時代だってことを初めて知ったんですけどね、
その話はおばあさんが知った話なんですよね。はい、
なんかすごいそういう鳥については本当に博学な人で、面白かったです、お話。
だからね、何気なしにそこに貼る普通やと思ってたおばあさんに話を聞くと、実はなんかすごいよ、いろんなこと知ってはるからね、はい その京都の普通の人はすごいなって思えるようなことに気づかせてもらえたりとかね、はい、それが非常に面白い本だなと思ったんですが、あの小川さん自身がこう虫の目歩きというタイトルにつけられている通り、はい、なんかそういうふうにしてこうものを見られるようになったきっかけって何かあるんですかね。
きっかけ、まあ、子供の頃から虫は好きだったんですよ。だからあの結構その虫ってその木の例えばその影だとか石の裏だとかそういうところにいるじゃないですか、うん、あのそういうのをこうちまちま見ていくのは好きな子供だったんで、それは関係あるかもしれないなと思いますけど。
あ、
で子供の頃からあんまりその役に立つことはあんまり興味なくって、どうでもいいことが割と好きだったんですよ。でそういうのをなんか見て歩くのが楽しいみたいなとこはありましたけど。
人がね、まあ、これはいいかと思って、まあ、いいかと思う間もなく見過ごしてるようなこととか、
はい、
例えばなんか子供の頃こんなあったっていうのありました？いや石の裏はそれあんまり、まあ子供の頃でもなんかそういうなんて汚いとことかなんかそういう
ね、
こう好きですよね、はい、その気持ちがだから萎えることなくずっと続いてあるってことなんでしょ？
そうですね、はい、
あ、じゃあ京都の街歩く時でも広い通りよりも路地ですか、ひょっとして？
あ、そうですね、その方が好きですね、うん、やっぱり見て、
うん、
なんかあのすごい方向音痴なんですぐ道に迷うんですけど、こうなんかわざとそういう細い通り入ってしばらく道に迷ってみるとかね、なんかそういう、
その時に何やこれはみたいな見つけたりするわけですね。
そうですね、それがあればラッキーですね。
あの人との出会いっていうのもあったと思いますけど、今言ったみで鴨川でね、そうやってやはりおばあさんであるとか、はいはい、どうでしたか、そのなんかやり取りとかっていうのは結構あったんですか、他にも？
そうですね、あの特にこれ再取材に行った時に結構お話聞いてるんですよ。その京都新聞に載ってる時よりもその本にするにあたってその追加ページを増やしたその部分のあの取材の時に結構いろんな人、あの鷺の森神社の神主さんですとか、うん、そういう人から、いろいろお話聞いて、それがすごい面白かったですね、勉強になりました。
あ、そうですか。あ、改めてその話を聞くことによってそのものがなぜそこにこう、ね、そうですね、あったのかっていうのが見えてきますもんね、はいはい、はなるほどね。あとあの、ね、自然に関係するような描写も非常に細かいですね。漫画でもそうですし、はい、文章で書かれてるところも、あのそれはやっぱ小川さん自身がそういう自然に対するなんかこう気持ちというか。
そうですね、それはやっぱりすごく、やっぱり子供の頃からそういう自然物好きでしたから、それは今でもありますね。
すごい勉強になりましたね。だからその紅葉のこれからのね、秋のシーズン、紅葉のシーズンになったら、あのイロハモミジだけじゃ、はい、イロハカエデだけじゃなくって、はい、いろんな木が紅葉するんやねとか、ね、はい、あるいはそのどんぐりはどんぐりっていう木があるんだよとか伏木さんだけそう言ってましたもんね。
どんぐりには木があると思ってましたその時は
で食べられるどんぐりと食べられへんのがあって、
はい、
実際食べてみたんですよね。それはまた何で食べてみようかなっていうことになったんですか？
なんか とりあえずそのあの、まあ、食べられるって話は知ってたんで、あのなんかそういう、こうお店で買ってくるもんじゃなくて、その木に生えてるやつを取ってきて食べるっていうのはなんかすごい新鮮だったんで、うん、そういうので、あと山グワとかね、なんか あとムクノキですか、ムクノキとかね、あの食べたりしましたけどね。
はあ、そうですか、はい、でもね、食べたことないからどうやって食べたらいいかも分かりませんよね
まあ今本当に簡単に調べられるんでね、
そうね。はあ、いや、なのでその地域のもう一度なんかことを大好きになるためにもこう目を通していただくといい本だなと思ったんですが、小川さん自身はこう虫の目歩きされて京都のこと改めてどんな風にご覧になりました？
はい、あ、本当になんていうか、あのどこに行ってもなんか見るものがあるっていうか、その、うん、面白いものがいろいろ転がってる街だなっていう風に思いますね、
うんうん、
あの本当にこうちょっと小さな通り入ったらなんか 古いお寺があったりとかね、そういう面白さありますね。
そうですよね。お寺でもね、その大きなお寺もあれば、はい、人がいないようなお寺もありますよ ね、はい、ありますね。でもそれはそれなりにそのストーリーがある。
そうですね、そう思いますね。
それはそうか、虫の目歩きしないといけないですね。
そうですね。
ね、どうやったらその虫の目歩きですかね。
やっぱりその家庭を楽しむっていうかね、
家庭を楽しむ、
あの A 地点から B 地点まで行くときに、その A 地点と B 地点だけじゃなくて、その間にあるものをなるべく楽しむとか、あとなるべくゆっくり歩くとか。そんな感じですかね。
そうですよね。こうゆっくり歩くことによって目がいろんなところにこう向くとか、
はい、
あるかもしれないですね。
まあ、それとね、やっぱり取材っていうか漫画描かなきゃいけないから、とにかくネタ見つけなきゃいけないんで、一生懸命見るってとこもあって、でそういうのってなんちゃうんでしょうね、自分で描くために見る、だ日記でも何でもいいんですけども、なんかこうその見たものをまた何かの形で表すっていうのは結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
あ、今のね言葉で思いました。あの俳句やってる人いるじゃないですか、
はい
はい、で俳句やってる人ってすごい、あの時々びっくりするような、あの景色の移ろいであるとか自然の移ろいであるとか、はい、なんかそこ目にしたことそのまま文章にしたりとかされてて、なんでこんなことに気がつくんかなと思ったんですが、今小川さんの言われたやつですね、ひょっとしたら。
あ、そうかもしれない。
形にしなあかんから、しようと思ってなんかもの見るから、
そうですね、
見えてくるものがあるかもしれない、はい、じゃあ今日はなんかちょっと一つ日記を書いてみようとか、ね、気持ちになって歩いてもらうとか、はい、いいかもしれないですね。おばさん自身なんかこういう歩き方したらいいよとか、みんなでスケッチしながら歩いてみましょうよとかっていうことはされないんですか？
あんまりそういうことはしたことないですけどね。
そうですか、
はい、
なんかちょっと子供たち連れてそんなしてもらったらすごい素敵やなと思って、見つけたものを書いてみてとかって言ってね、はいはい、してもらったらすごいなんか子供たちにとってもいいね、なんか思い出の一コマがこうできるような気もしたんですけどね。なんかいいんじゃないですか、建築士会でもほら、うん、歩く日あるじゃないですか。小川さんちょっとついてきてもらって歩いてもらったらすごいまた新たな視点が、
発見があると。
そうあるかもしれないですよね、はい。なんかまだまだ本当はねエピソードいっぱい本に詰まっているので、ご紹介一つずつしたいところなんですが、ありすぎてできません。ぜひ皆さん手に取って見ていただきたいと思うんですが、もう一回ねご紹介しておきたいと思うんですが、発行は扉社というところで、発売は新陽社がしているんですね、はい、京都虫の目歩き道草スケッチという、小川聡さんが書かれた本なんですが、これサイズが何て言ったらいいの、このサイズが、
かなり特殊ですよね、
かなりね、ちょっと正方形に近いような、はい、あの形の本なんですけれども、イラストとそれから小川さんが感じられたこととか見られたこととか取材されたことがギュッと凝縮してある本で、一年中楽しんでいただけます。で、思い立った時にふと見てみると、またなんかとっても素敵なものを発見できるというね、そんな風な本になっていますので、はい、本屋さんに行って手に取っていただければと思います。今日は漫画家、そして京都精華大学ストーリー漫画コース専任講師の小川聡さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。寺尾明さんでルビーの指輪。
京都ひと町出会いもん。
さて次のコーナーはばったり将棋。今日は伏木さんが手触り、足触りで建築を工夫するということなんですね。はい。はい、
小川さんの本を読みまして、触発されたと言いますか。よく子供の時にいろんな
はい、
道を歩い道というか、状態のところを歩いた方がいいんで、泥を歩いてみたり。それとか、砂利を歩いたり、
うん、
それから芝生を歩いたり木の上を歩いたりして感覚養った方がいい話聞きまして、
うん、
で、まあ、今日のお話するのはどっちかというとちょっとうちの両親みたいに 歩くのがちょっと厳しくなった人にはどう考えたらいいかいう話なんですけど、特にやっぱりそういうあの皮膚感覚というか、そういう虫の目みたいな感覚で捉えられたらいいなということで、うん、今日はあのお話しさせていただこうなと思ってるんですね。
はい、
はい、あのよくね、その、体の不自由な人 の, あの床とかを考える、うん、ときに、とりあえずスロープがあったらいいという変な誤解があるんです。
あ、
スロープがあって手すりがあったらいいと、はい、でうちの母なんかも見てましたときに、あの彼に段差があっても構わないんで平らなとこが必要だと、
うーん、
斜めで体保持するの非常に不利だというふうな、ことはありますんで、その辺あのよく考えてあのやらなきゃいけない。それと京都の町屋なんかはあの玄関が40センチぐらい上がってますけど、あれが意外と便利で、
うん、
あの外から例えばデイサービスとかで帰ってきたらそこに来てまず座るように、あのかまちに腰を下ろして体をひねって、あとは本人が立ったり誰かが補助したりして立てば非常にスムーズにいけるというふうな、ことですね。
あ、それはすごい、はい、私も感じます。腰を痛めた時に、はいはい、そこにまずは座ることができるから、はいはい、座ってあと足上げて、はいはい、そこから立ち上がるときに捕まるところがあれば、はいはい、うまくいきました、
はいはい、
う
ん、で特に縦の手すりが効果的で、うん、玄関なんかは縦の手すりがいいですし、それとかそういう今風のお住まいの人で床に段差がない場合は壁にベンチのような棚をつけておくと、
うん、
特に女性があのこれからですけどブーツ履いたりするときに非常に便利、
うんうんうん、ね、あの受信立ったままで、ね、片足立ちになって、ね、あのひっくり こけたとか、はい、いうことはないように
ね。中途半端な段差が一番良くなくて、特にあの実家が町屋ですけど、畳の間と板の間のところに敷居で微妙に3センチぐらい、あれが特にダメみたいですね、母親見てますとね。
あ、
だからそのあたりを解消するのがいいかなと。それと、うんうん、私はその手すり信奉者でとりあえず手すりつけたらいいと思ってたんですけど、今、琵琶湖の方でやってる住宅 の, あの家ですけど、杖でしか歩かないんで、
うん、
手すり持たないんでいらないと。
あ、そうか、杖使ってる人は手すりは使えないですそうそう、同時にはね、うんうん、
でそれと、まあ、その方は特殊なんですけど、手が机の高さ前後しか動かないんで、普通収納は床あの棚の下を考えたり棚の上考えたりするんですが、手の届く範囲の上下しか使えないとか、それもあるんだなというのも感じましてね。あとその手触りで金属より木の方が暖かくていいとかいうのもありました。でその時にまた私が不勉強やらんと気がついたのが、あの道路からお住まいまで今はそこそこ歩いてはるんですけど、スロープで上がって段差解消器で住宅の床のレベルまで上がって、それで上に上がって将来車椅子にならはってる可能性があるんで処理したんですけど、あの今は歩けるんで、あの10センチぐらいの段差なら歩けるんで、かえってリハビリになるということで、今までそんなことしてなかったんですけど、わざわざ10センチの緩やかな階段を作りました。それもお客さんに教えてもらったような感じですね。
あ、やっぱり今ある機能を最大限生かすっていうような方向しとかないと、はいはい、いきなりそれがもうあの車椅子になるからって言って、はい、その状態で作ってしまうと、はい、機能生かせないことになりますもんね。
なんかまあそういうあの障害になる人もそれをあの取り除いてなきゃいけませんけれど、あの機能のある人は逆にそれを強化するようなことをしなきゃいけないというのは非常に目から鱗やったんで、あのお話しさせてもらおうかなと思って今日お話してるんですね。
なるほどね。あの人によってそれぞれね違うんでしょうけれども、なんか自分でできることっていうのがきちんと自分でこう把握できて、はい、するっていうことすごい大事ですよね、はい、意欲につながりますから ね、
だから周りの人が中途半端に補助せずに待ってあげるも大事みたいですね。
いや、それ一番ねないかもしれませんよ、うん、そのさっき の、 あの虫の目歩きの話もそうですけれども、あのゆっくり、はい、歩くとか、はい、ゆっくり見てみるとか、はい、できるまで待つとか、現代人がだんだんこう不得意としていってるところかもしれませんね、
はい、私なんかよくにゆっくり食べなさいと怒られます
ゆっくり食べる ねありますよね。これもあの一生懸命ね作るのにものすごい時間かけて作ったのにね、バッてもうかき込むように食べられて、 で美味しかったんって聞いてもあ美味しかったよだけでね死んでしまうとかね、そのさっきの小川さんの話じゃないけど、プロセス過程をね、あこれはこんな味になったわ、やっぱりこんだけぐらい煮込んだからこうなったんやろうなとか、そのプロセスも合わせて楽しまなという、ね、はい、話ですね。いやいや、あの観光と建築は結びつくようで結びつかないのかと思ってましたけれども、非常に結びつく話ですね。
そうですね、
そう思うとね、あなるほどね、はい、今月はまあ観光ということでお話伺っていきますけれども、あの伏木さんもこれちょっと今日あたりですね、はい、帰り道々、はい、あのじっくりなんか見てもらって、はいはい、で何か日記を書くつもり
で、そうですね、今日あの冷え平に友達家立てたんで、そのお祝いなんで冷え平をうろうろしていきたいと思います
、京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。